野球時代。
野球時代 MC の山です。今年2021年大甲子園復活です。公式サイトの方から応募募集しておりますので、どしどし応募ください。よろしくお願いします。
野球時代。
ベッカフェ第112回 VIP のアイスがやってきたの巻。はい、といったところでザボでございます。我々タンズメンバーからしてみれば母なる番組である野球時代からパーソナリティの岩間さんをお招きしてございます。どうぞ自己紹介お願いします。
はい、岩間です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。いや、呼び込みまで入らないって約束したけど、そのビッグなゲストって言われた瞬間に突っ込もうかと思っちゃいましたよね。
いやいやいやいや、だって、
ないっすよ。
なかなかそんなお目にかかることができないので。
まあ、お目にはかかってないですけどね、これ。
あ、まあ、そうですね。そうですよね。はい。うん、ということでですよ、今日は野球時だから岩間さんをお招きいたしましてね、おしゃべりさせていただけたらというふうに思います。一つよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。まずはこのコーナーから、プロ野球今日は何の日。はい、今日は3つご用意してございます。この音声はですね、7月25日日曜日にアップしようと思ってるんですけども、
はい、
この25日から3つのお題を持ってきております。
はい、
ぜひ選んでいただけたらと思うんですけども、まずは1961年、はい、昭和36年の7月25日。
ああ、いい年ですね。
2問目、2つ目は1965年、はい、昭和40年の7月25日。
出ました、60年代2つね、これ、
はい、
だいぶお礼に寄せていただいてありがとうございます。
はい、最後、1994年、平成6年7月25日。この3つから選んでいただけたらと思います。
いや、実はこの番組に出させていただくって聞いて、はい、まあ、事前にどういう番組かっていうのを聞いて臨んではいるので、
はい、
結構その喋り手の方々が若いなっていうのがもう事前にこう、はい、情報として僕に入ってるんですよ。
あ、なるほど。はい、
でそういう若い方々にとってもう94年でしたらちょっと昔な感じかなと僕ちょっと年齢層的には思ったんですよね。うん、
なるほど。はい、
でもね、やっぱり歴史っつもはね、古きを知ってなんですよ。
はいはい、
やっぱり60年代ですよね。
なるほど。はい、
あ、だってもうオリンピックの話もあるぐらいですから、やっぱ60年代ちょっと言っとかなきゃなと。
おー、はい、
61と64でしたっけ。
65ですね。
65。
はい、
61いっときますか。やっぱり
そうですか、わかりました。
ね、
はい、須藤豊キレるっていうタイトルです。
だいたいキレてるんですよね、この月7月なんてのはね、だいたい。
で、実はね、プロ野球今日は何の日を検索したんですけども、当時はツイッターかなんかで やってたですかね。
ツイッターとか、まあ、番組はコーナーでやってて、僕ちょっと出版元よく分かんないんですけど。
そうですよね。で、2014年の野球時代の本編からね、引っ張ってきたんです、このネタは。で、当時2014年は岩間さんはね、1965年、昭和40年を選んでまして、
はい、
で、杉浦さんはこれをちゃんと発表されてたんですけども、あとはタイトルしか言われてないので、はい、タイトルしか分からないんですよ。はい、
あ、そういうことか。地元が野球児だから、俺が当てないと読めない
ん
だ。
そうなんですね。
なるほどね。
はい、すいません。ということで、当時岩間さんが選ばれた1965年は、東大初のプロ野球選手が初勝利とした日にちだったそうです。で、はい、1994年は改名後、カズ山本が大暴れといった内容だったみたいです。
カズだったよね、大体94年は。
はい、ということで、内容は分かりませんけど、岩間さんが選ばれたのは1961年、須藤豊キレると言った記事があったそうでございますと。
大体うまくいかないから。大体うまくいかないもん。
うん、 でこういうプロ野球今日は何の日をはじめ多くの有名名物コーナーがあった野球時短2009年の5月20日が第1回放送でね、2020年の2月の25日481回まで、続いておりますね。今現在ちょっとお休みといった形ですかね。
そうですね、
うん、
うん、忙しいってことでお休みさせていただいてます、
は
い、
そうですね、だから、はい、終わってないんだぞということですよね。
そうですね、
うん、検索は検索エンジンに野球時短って入れると終わったとか最終回とか出てきますけども終わってないんだぞということですよね。
そうですね、終わってるつもりは全くないんですけどね僕はね、
はい、ぜひ、新作もぜひ楽しみにしたいというふうに思っています、はい、で配信当時2009年なんていうのはスポーツジャンルのポッドキャストはあったかもしれないけど野球を題材にした日本人のポッドキャストって他にありましたかね。
いやあんまり詳しくはないんですけど、うん、多分なかったと思いますよ。
そうですよね、はい、もう独占企業状態ですよね。
そうです ね、それで番組のこと知ってくださったっていう方が非常に多かったので。
そうですね、うん、
はい、
はい、でそんな野球時代の中でも僕はあのメールも何つか送らせてもらったこともあるんですが、
はい、
ザボなんていう人間を覚えていただいてましたでしょうか。
そうですね、あの字面とか見ればもちろん覚えてますよ。
そうですか、あ、はい、なるほどなるほど。
いやそんなだって週にね、うん、何十通もメール来るような番組じゃないので、
ああ
と、うん、来たメールは全部読むっていうの番組の中でも言ってたと思うんですけど、よっぽど問題のあるメール以外は基本的に全部読んでますので。
ありがたい、嬉しい、はい
はい、それは全然覚えてますよ。
ああすごい嬉しいな。はい。で野球時代さっき言ったように名物コーナーいっぱいあってプロ野球今日の7日をはじめ瞬発力ジップス、あと本の紹介、漫画、野球漫画を語るなどなどいっぱいありましたけれども、
はい、
うん、消滅球団の歴史なんていう名物コーナーもありましたね。
そうですね、
うん、今宿題1個残ってませんでしたっけ消滅球団の歴史。
いやー、ブスク近鉄ですかね、
うん、
うん、
松木さんあたりがすごい楽しみにしてるじゃないですか。
いやー、そうなんですけどね。ちょっと近鉄だけ毛色違うんですよね。
そうです
。というのも、うん、近鉄以外は僕球団として知らないんですよ。1990年からの野球ファンなので、
はいはいはい、
阪急何回も知らないんですよ厳密に言うと。
あ、そうか、はあ、はあはあ、
見始めた時のライオンズの一番のライバルっていうのが近鉄、まあ、およびオリックスブルーウェーブだったので、っていうのはライバル球団として認識ありますし、うん、まあ、もちろんその後のね、あの優勝決定代打逆転サヨナラ満塁ホームランとか、
はいはいはいはい、
はい、もちろんその球界再編のトリガーになった球団だったりとかっていうところで、あのすごくこう寄り添ってる消滅球団なので、なんだろうな、新しく知識を得ろうよっていうテンションであまり紹介ができない球団っていうところが実はあったりして。
そうなんですか、なるほど、
難しいなとは思ってはいるんですけ ど、まあ、いつかやりたいなとは思ってますけどね。
あ、ですか。今代打逆転サヨナラ満塁ホームランの話が出ましたけど、ちょうどこの間 YouTube の野球時短を見ましてね、誰が編集されたんだろう、12分ぐらいの動画のやつありますよね YouTube で。
あ、ありますね、
うん、あれを久しぶりにこう見てたらですね、現役選手ドラフト会議のシーンになりましてね、
はい、
港さんがセカンド北川を指名したシーンが出てきましてね。
ありましたね。
うん、懐かしいと思って見てました。あれどなたが編集されたですかね。
ですね、あれ確かなんですけど、はい、来日とか、まあ、そのあのリスナーの方がこう野球時代の放送をこう区切って作ってくれてるはずなので、はい、あのそれこそタンズで野球も一緒にやってたメンバーが作ってくれてる映像です ね、
はい、
あれはね、
野球時代 の、その、はい、草野球のシーンの写真もふんだんに使ってあるやつですもんね。
そうですね、
うん、でウエストロードっていう配信者の方が名だったような気がしたので、
はい、
うん、じゃあライパチさんかもしれませんね。確かに、ね、西がつく名はご本名だったような気がします。 はい。ね。そうしますとですよ。などなど、野球自体のリスナーグループのことを、タンズなんて呼び方をしますけれども、現在でも、ポッドキャスト番組を稼働してるグループ何個かあるんですよ。
はい。
今でもね。そうですね。タイガースキャスト、カープキャストもそうですし、あるいは、ホークスキャスト、スポーツ居酒屋鑑賞店などなど、まだまだ続いてるやつがあって、で、僕が3つやってるんですよ、ポッドキャスト番組。
はい。
だから全部で12個稼働してるんじゃないかなというふうに思います。今でも。
まあ、厳密に言うと、その、はい、ね、草野球を一緒にやってるメンバーではあるとは思うんですけど、別にうちの番組っていうわけでもなかったりするんですよね。
なるほど。
半団子とかその派生してった番組で、こう、どんどんどんどん仲間が増えていって、そこからどんどんどんどん番組ができてったっていう認識が僕はあるので。
なるほど、なるほど。
はい、はい。だからもう野球自体聞いてって言われるんだけど、嘘つけっていう。そっちで仲良いやないかっていうようなテンションにはあるんですけどね。
なるほど。確かに僕なんかは、杉田さんがやられてるスポーツ居酒屋館長邸っていうのを呼んでもらって、人前で喋る快感を知ってから、番組を自分で持つようになった勢になってます。
そうですね。なので結構その派生っていう言い方ですらちょっとこうおこがましいですけど。
そうですか。
いやこんなやつらでもできるんだから俺らでもできるでしょっていうそのハードルの低さを設定したのにはちょっと一役買ってるかもしれないですけど。
いや全然のハードルが高かったですよ。
ないし。今皆さんの喋り聞いてもすごいなと思いますもんね。
本当ですか。
いやなんかその、普通の野球番組の解説とかできるようなレベルというか、
ね、知識深い人は多いですよね。
そうですね。でもまあ、はだからあの野球人さんって番組ってそこをターゲットにしてないのでは
いはいはい
はい、あのガヤガヤ楽しくこういう見方もあるよねっていうところと、基本思い出を発表していく場みたいなところなので、
あ、なるほど、
はい、普通の人がみんなに味方の提示っていうのは僕は強く意識してたので、
なるほど、なるほど、はい、確かに聞きやすかったですし、テンポ感も良かったですし、おしゃべりも楽しくて面白くて、一番最初に素人系の番組でハマったのが野球児だったのは、とてもいい流れだったと思います、僕にとって、はい。そんな中でタンズメンバーの中でも最近の大きなビッグトピックスといえばですよ、0392061君がですよ、高校からお付き合いしてる彼女さんと入籍されたそうですよ。
なんか俺それなんかで見たんだよ、ツイッターだった かな。
あ、ツイッターで発表されてましたね。
いやだって初めてメールくれた時中学生ですからね、あいつ。
そうですよね。
はい、中学生で高校の時に初めて関西で会ったのかな。
ははは。
確か彼の おじいちゃんおばあちゃんかなが関西 で、で当時僕夏の甲子園は大体現地観戦しに行ってたので、
はいはいはいはい、
そのタイミングで梅田かどっかで、駅改札近くとかで会ったのが最初かな。
へ
え。気づいた大学生になってて、関東のそのタンズの集まりに行ったら、進学で来ましたみたいなので、
あ、はいはい、
っていう形だったので、いやすごい先の越され方をしてんなっていうのは話ですね。
彼の番組でも言ってられましたけど、はい、岩間さんの写真をと撮らせてもらう代わりに彼女の写真見せろって言われて見せたことがあるって番組でゼロさんが言ってました。
なるほどなるほど。
その彼女とご結婚されたそうですよ。
ああ、いや素晴らしいことだと思いますよ。
はい、ね、といったところでですよ。まあ月日が経てば人も年を取ってね、いろいろこう状況関係も変わってくるというような感じですよね。さあといったところで今日は、大甲子園の募集をね兼ねて岩間さんに出ていただいてるんですけれども、
はい
はい。野球自体のルール、あ、違う、大甲子園のルールっていうのは変わらずそのままで大丈夫なんですよね。
そうですね。僕もちょっと今日この収録に臨むにあたって、まずそもそも大甲子園でどんなルールだっけっていうのを、
はい、
僕2年前の放送を聞き直して、勉強してきました。
発表いただけますか。
はい、はい、まあ、これは野球自体 の公式サイトの方から応募していただくっていうもので、うん、基本的には49代表の中から3代表を選んで、はい、そこが、まあ、どこまで勝ち上がっていくかっていうところで点数をつけて競うっていうようなゲームになってまして、まあ、大きなルールとして3校選ぶ中で1校がスーパージンター君という世界不思議発見方式ですね。
はい
はい、3校選んでもらううち1校が、まあ、ここが一番思い入れやらこう戦力やら強いよって思うところをスーパージーター君として設定していただきまして、はい、そのチームに関しては、1勝するごとに3ポイント、
はい
はい、で、それ以外の2チーム、まあ、ジーター君という普通枠での応募に関しては1勝あたり2ポイントと、
はい、
いう形でちょっと 1.5 倍のポイントの差がつくように、うん、わざと設定をさせていただいていると、
はい、
で、49代表なので、うん、純粋に全てが1回戦からスタートしないっていうのは、まあ、高校野球ファンであれば皆さんご存知かと思うんですよ。何チームかがこう2回戦からスタートするってことですね。で、2回戦からスタートのチームは1回戦分は1ポイントとしても強制ポイントが入ります、
うん、
はい、これ、まあ、抽選で1回目 のゲームどことどこやるよ何回戦だよっていうのが決まった時に2回戦スタートのチームはもう1ポイントからスタート、まあ、それは3チームあれば例えば3ポイントからスタートってことですね、
うん、
ただ、1回戦から戦った方が優勝までそのゲーム数っていう意味では1試合多くできるので、
はい
はい、そういう意味でいくと2回戦スタートがいいのか悪いのかっていうところは、うん、あ、後々結果が出てから分かるっていう話になるんですけれども、はい、こういう形で、3チーム選んでいただく、
はい、
ただそうこのルールに準じてポイントをどんどんどんどん加算していって、うん、最終的に1番ポイントを取った人が、まあ、優勝というような形で、うん、すごく大事なルールがもう一個ありまして、
はい、
で応募がですね、まだ現時点この収録日時点で抽選日まだ決まってないんですけど、
はい、
抽選をする日の正午が締め切りになります、
はい、
これ大体、抽選日って、日付決まったらその日の午後にやるんですよね。
そうですよね、はいはいはい、
うん、はい、でこれどこ対どこっていうのが決まってしまってから選ぶとこれ全然このゲーム面白くなくって、
うん、
やっぱり1回戦で自分が選んだ高校同士が当たっちゃうとか、
はい
はい、まあ、ちょっと今年どういうよう何回戦まで決まるかっていうのはちょっと分かんないですけど、うわこの市のグループに入っちゃったのかとかそういうのが決まる前から3チームを決めるってことが、
はい、
の要素としてすごく重要になってきまして、
はい
はい、まあ、抽選日まだ決まってないですけど、おそらく午後であろうという仮説のもと、うん、抽選日の正午までに必ず、公式サイトの方から3校を選ぶ応募フォームの方で応募していただくというのを絶対ルールにしています、
はい
はい、まあ、今年は放送とあとリンクしないので応募自体多分できちゃうんですけど正午以降も、
うん、
まあ、ただ正午以降に応募したやつはもう色変更するとか、
うん、
僕らは結構反省つけていくんで、
はい、
できれば前日抽選日の前日までにはこう応募しておいていただくといいのかなと。
そうですね、うんうん、
はい、
はい、
まあ、もちろん今後のその天気の情報とかで抽選日の時点でもしかしたらこの県の代表校がまだ決まってないよってことは応援して起こりうるんですけど。
そうなんですよね、うん、
抽選日も厳守というのがこの県の絶対ルールになってますので、
うん、はい
はい、抽選日までに応募いただきたいと、
はい、
でここからはどちらかというとお願いになるんですけど、
お願い、はい、
はい、これって結局なんていうんですかね、別に1位取ったから賞金が出るわけでも、
うん、はい
はい、なく単純なこう名誉としてやってるっていうものであるので、
はい、
できればいろんな人にこう参加をしてほしいと、
はい、
まあ、2年前にやってた時とかはもう家族とかにもやってもらって、
そうですね、
名誉だと、はい、だから岩間弟とか、
はい、
岩間嫁っていう、まあ、ラジオネームっていう概念なのか分からないんですけど、
はい、
参加ネームいただいてやるだけで、
はい、
意外とこれ身内だけでやっても、
はい、
家族1位を死守できましたみたいな、こうなんですか、ちっちゃなゴールがいっぱいあるみたいで、
なるほど、へえ、
はい、うん、まあ、それで面白いですし、これこのゲームやってすごいいつもいいなと思うのが、はい、基本周りの人巻き込んで、そうすると大なんていうんですかね、押してるというか、
はい、
追っかけなきゃいけない高校が3校から6校になったり、うん、9校になったり12校になったりっていうのをしていって。
はい、
はい、たくさんの試合をすごく思い入れを持って見ることができるってところはこのゲームすげえいいところだなと思ってるんですよね。
そうですよね、うん、
はい、なのでなんかいろんな人を誘って、はい、その中で一気に取れたでもいいですし、
はい
はい、とかあの予想はねえよって管を巻いているっていうのもすごく大事で、はい、ま
あ、
僕らはこれもう酒の魚作りでしかもうこのゲーム今年はやってないので。
そうですね、うん、
はい、ただ、東京ですごく仲良かった、リスナーと言われてた人たちは、本当にこれ、飲み屋で、あいつ、こっかけてるんだで、本当に2時間飲んでましたからね。
なるほど、なるほど。美学ってありますよね。大阪桐蔭だとか、なんですか、はい、東海大相模だとか。そういうところをあえて外していこうじゃないかっていうような美学をお持ちの方が多くいらっしゃいましたもんね。
ね、
あ
のパーソナリティがひねくれ者なんでなかなか王道の素直にいかないっていうところはありますよね。ただこれやっぱりその奥さんとかパートナーの方とかお子さんとかが参加されるので、結果鳴らしてみるとやっぱり強そうなところにしっかり票が入るっていうのが不思議なところとしてあるんですよね。
あ、そうなんですか。はあ、
はい、
なるほどな。僕も一番最近に、大甲子園で参加させていただきは嫁と長男と次男で私と4人で参加させていただきました。はい、はい、あと、はい、たこ焼きパパさんでしたっけね、結構大所帯で参加されてる方もいらっしゃいましたよね、
は
い、
そうですね、人は3世代で多分参加してくれるので。
そうですよねはい、といった力の入った企画になっております。ぜひ皆さんふるってご参加いただけたらと思います。ホームページは野球じた .com で検索すれば出てきますよね。
そうですね、もう野球じたで調べてくれれば一番上に来るのかなと。
そうですね、
思います。はい、
はい、
野球じた
.com、応募エントリーは、はい、すでに始まってございますので、ぜひはい、ご参加いただけたらというふうに思いますね。何年か前にはなんかステッカーとかマグカップとかもらってた人もいたような気がしたけど、今はもうそういうのはないわけですね。
そうですね、2019年は確かあったはずです。ハテだかトロフィーだか何だか作ってたような気もするんで。
ああ、そうですか、うんうんうん。
ただ僕自身がそこに何ていうんですかね、手の届く成績を上げたことがないので。
なるほど、はいはいはい、
そうなんですよ
ね。で、かつてな複数回チャンピオンを取ったことのある栃木のポテトさんも、岩間さんも出られた、はい、千客万来ダメ元の話でね、栃木のポテトメソッドなる話もされてましたよね。
そうですね、あいつはよくやるよ本当に
千客万来ダメ元の話の直近の回です。ぜひ、まだお聞きじゃない方がいらっしゃればぜひそっちの方も聞いていただけたらなというふうに思いますということですね。はい、
はい
はい、募集そのところで大丈夫ですかね。
大丈夫ですね。
はい、一応今回今年の2021年の夏の甲子園大会は8月9日月曜日から24日の期間の間の開催の予定になっていますというふうに、確認しております。だから
そうですね、うん、8月9日開幕なので、うん、多分例年でいくと5日前後が抽選だったと思うんですよね、
うん、その辺あたりですよね大体ね、
うん、3日から5日ぐらいをちょっと注意しておいていただけると。
はいはい、ということですよね。はい、ぜひチェックしていただけたいというふうに思います、はい、いたところです。はい、で、この度私岩間さんにオファーのメールをさせていただいて、どんな内容を喋りましょうかということでお願いしたことが1個あって、西武ライオンズの前半戦の振り返りをぜひお喋りいただけたらと思うんですけども。
はい、
いかがでしょうか。ド S ですねって言われちゃいましたね
そうですね、うん、まあこれ相手がある話なのですごく難しいんですけど、はい、まあこんなもんじゃないっていう感じですけどね。
あ、そうですか、うん、
そうですね、うん、いや正直オリックスの1位は読めなかったので。
あれは読めなかったですね
はい、
うん、
でまあそれと別軸で多分ソフトバンクがここまでもたもたするっていうのもあんまり予想としてなかったので。
金でないことですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、でまあ楽天ロッテあたりと2差しやるでしょっていうのが多分ほとんどの人が思ってたことだと思うんですよ。
はいはい、
うん、ソフトバンクの1位はほぼほぼ確定で、うん、 一応オリックスの5位6位ほぼほぼ確定で、うんうん、あとどうなんの楽天ロッテ西武さんっていうのが多分皆さんがパリーグ始まる前に思ったことだと思うんですけど、
大雑把に言うとそんなイメージですよね。
はい、はい、まあ、そういう意味でいくとオリックスが躍進して、はい、ライオンズがまあその中で5位にいるっていうのは別に想定の範囲内というか、うん、はい、やっぱりまあいろいろね、今シーズンはどこのチームもそうですけれども、うん、コロナの影響だったりっていうのはやっぱり結構辛いなと、うんうん、コロナ系の中止、多分うち12球団で一番受けてると思うんですよね。
対戦相手ですよね、うん、
そのゲーム自体がこう順延になるっていうのが、はいはい、あって、でなおかつ源田の離脱ですよね、
はいはい、
うん、だからどこのチームもあるので、うん、まあ、うちにとって源田ってそれぐらい重要なプレイヤーでもあるので、
はい、
源田智崎が抜けたのはやっぱりかなりでかかったですね。
あ、そうですよね、うん、はい、ただ後半戦ですよ、
はい、
全然こっからまた巻き返していけるでしょっていうようなイメージですかね。
そうですね、まあ、まさに最後のロッテ戦がホームラン3本で勝った試合だったんですけど、はい、罰ゲームを基本的にライオンズはしたいんですよね。
罰ゲーム、はい、
ああいう、なんですかね、こう、パパパッと点を取ってって、5点ぐらい、こう、うん、余裕がある中で、こう、ゲームを進めていくっていう方法で、
うん、
こう、チームの状況、なんですかね、チーム状況をこう上げていけるタイプのチームなので、
はいはいはい。
はい、そういう意味でいくと、まあ、山川とか、そこそこオールスターでちょっと注目されたりとかしてましたけど。
でしたね、はい。
うん。まあ、彼が、戻ってきて、うん、で基本的には主力選手がほとんど前半戦なんですかね、しっかりと結果を残せてなかった中で、まあ、まあ、例年夏ぐらいから調子上げてくる中村剛也、
はい、
で、まあ、もともと主力で絶対やってくれよねっていうタイプの森だ、まあ、森はだいぶ状態上がってはきてたんですけど、山川とか野崎とか、あの辺はまあ大体みんなが想像するこれぐらい打つでしょっていうところまで打ってくれたら勝手に点は入っていくタイプのチームなので、
そうですよね、はい、
うん、なのでそんなに心配はしてないですし、うん、ゲーム差とか見てもどこもそんなにめちゃくちゃ決め手があるわけではないというか、X もめちゃくちゃいい野球やってまだあのゲーム差っていう考え方ができるので、
はい、
うん、どうかはともかくとして、うん、まあ、後半戦まだまだ見どころあるでしょうし、まあ、少なくとも上位チームにとって、はい、ライオンズとの3連戦っぽいよねって思わせるチームでなければ、
はい、
はい、あのリーグ自体は面白くできるのかなとは思ってるので、
うん、なるほどなるほど。
あと、巨人が今年、もしかしたら今後5年間に向けて、はい、結構変革しかねない年というか、
はい、
あの実はまあ防御率がひどいんですけど、
はい、
見ていくと、すごい見どころのあるピッチャー陣になってるんですよね。その状況が結構乱高下するので防御率悪いだけで、1ヶ月間の例えば松本とか、
はい、
ここ今井とかっていう風に見てると、結構なんていうんですかね、2桁全然勝ってもおかしくないようなピッチングを、
はい、
去年以上にしてくれてるので若手の先発陣が、
なるほど、はい、
はい、そういうふうに見ていくと、なんか育っていく過程をうまく見れてるというか、
うん、
すごい、まあ、勝つ負けるのストレスはありますけど、うん、見ててすごく面白いんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、ちょうどこう、代替わりというか、こう、なんでしょうね、進化の過程中みたいな、そんなイメージですよね。
そうですね、うん、よくドラッグとか、もろもろ言われますけど、まあ、日ハムさんも多分言いたいこといっぱいあるでしょうけど、うちそもそも菊池雄星と川田っていう、
はい、
ドラフト1でしっかりと取ってタイトルホルダーの2人がこう怪我なり移籍なりで抜けちゃってるので、
はい、
うん、今のスタッフにこの2人が元気でいたらどうなのって考えたら、まあ、全然悪いチームじゃないというか、
そうですね、うん、うん、
はい、
はい、
そういうところですごく面白いチームで相変わらずあるなと、
はい、
その中でまだ栗山と中村剛也はやってるんだ
はい、
引き続き面白い野球をやってくれたらなというふうに思ってます。
なるほど、あ、後半戦のセーブもぜひ楽しみにしたいというふうに、思います、はい、そんな中で、はい、楽天の急激なセーブ化はいかがですか、どのように思われますか。
そうですね、ただあんまり正直成績が残ってないというか、はいはい、特に6月7月ぐらいでめちゃくちゃ収束来てる気がしてて、
はい、
いやそもそもだから涌井騎士あたりで大丈夫なのっていう、
うん、
あんまり彼らが思ったほどもう勝ててきていないっていうところも含めて、まあ、
なるほど、うん、
はい、まあ、ちょっと銀次郎が入ってどうなるかっていうところが、まあ、後半戦始まってもうちょっと見るべきポイントではあるんでしょうけど、まあ、そこそこ年齢も来てますからね。
そうですね、うん、まあ、ベテランと言われる世代の騎士涌井牧田もそうかですよね。
そうですね、
うん、はい、打つ方では浅村がもう西武出身です。この度侍ジャパンにも選ばれてますけれども、
うん
うんうん、ちょうど今オリンピックの開会式やってるんですよね。
そうですね、
うん、ぜひこう侍ジャパンに選ばれた浅村選手はじめ日本代表の方々には活躍していただきたいなというふうに思ってたりするんですけども、うん、
はい、
はい、といったところで今日はこんなところにしておきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、はい、ごめんなさいね、明日ちょっとお仕事がありまして。
はい、
30分ちょっとね、おしゃべりさせていただいて、これをまた、25日配信したいと思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで本日は野球児だから岩間さんをお迎えいたしましてのお時間でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。